ビザが与えられて、今回8ヶ月間それで滞在することができるとのことです。今本当にこの IS の問題があって、多くの宣教師の方々がもう長期ビザ取ることができずにですね、本当に苦難を覚えておりますけれども、まあ、そのような中でこのように道が開けたのはただ一言、本当に主の御心であるがゆえです。そしてまたそこにおいて教会が一つとなってこのところに祈りを捧げたことが本当にですね、その栄光を表してくださったことを心から感謝いたします。また先日はですね、先日ですね、月曜日に福岡の地より姉妹方と一緒にこの東京に私は戻ってきました。先々週の金曜日から月曜日にかけて福岡の教会の方で盛会が行われまして、毎年行っておりますけれども、今回は特にこの教会の祈りを携えて、また私たちは個人的なことではなくして、この私たちが行って、そしてしっかり力を受けて帰ってくる、それが私たちの大きなですね、使わされた目的でありました。今回はその盛会はですね、43回目にあたります。43年間新生教会でその盛会が続けられております。毎年韓国からいろいろな講師の先生がいらっしゃいまして、それぞれその年その年先生が導かれた御言葉が語られます。毎年本当に溢れる聖霊の恵みと、御言葉の恵みに預からせていただいておりますが、今年は特にですね、特別に選ばれた先生を主が呼んでくださいました。この先生はですね、ソウルにあるハンソン教会という今5000人の教会を牧しているド・ウォンウク先生という先生ですけれども、50代半ばぐらいの先生だかと思いますが、このですね、まず少しですね、この聖会の証とまた恵みを皆さんにお分かちしたいと思いますけれども、今回このハンソン教会が新生教会とつながったのも大きなですね、本当に不思議な出来事を通してでした。で、もともと何かつながりがあったわけじゃないんですけれども、2015年にこの MERS というのが韓国で流行しましたね。感染症が流行しました。それでですね、毎年この韓国からいつも青年たちがごそっと日本にやってきて、選挙チームが来て、そして日本の選挙のために旧礼のために働いてくださるわけですけれども、いくつかの教会が今年、昨年ですね、2015年に来たけれども、でも多くの教会がですね、MERSの問題があるので、お断りしたそうです。今回はちょっと引き受けることができません。そしてそれからそのハンソン教会からですね、他の教会もそうですけれども、新生教会に話が来て、他のところで断られてしまいましたけれども、新生教会どうでしょうか。で、新生教会もどうぞどうぞですね、もうまずでも何でもいらっしゃいということでですね、このハンソン教会をお迎えして、それが出会いでした。もしあの時そのようなことがなければ、出会うことがなかったですね、韓国の教会たくさんありますので、その中の本当一つの教会として来た。そしてそこから、今回もですね、たくさんの青年たちが来ましたけれども、多くの青年たちがその昨年来て、新生教会で宣教チームを組んで、伝道に毎日出て行って、そして夜7時の祈祷会に帰ってきて、そして祈祷会で祈って、10時ですね、11時ぐらいに終わるとまたさらに祈る。とにかくこのハンソン教会が祈りの教会であったということにですね、新生教会とこの一つになって、ぜひ、次回の聖会にはここから先生をお招きしたい、そういう導きが主より与えられたそうです。そしてですね、けれども、その時には新生教会はですね、この時期というのは決して、韓国にとってとても大切な時期なので、日本においては終戦記念日ですけれども、韓国においては幸福節といってですね、日本のこの圧政からですね、力から解放されて、そして光が戻ってきた、そういうお祝いの大きな一年においても一つの大きなお祝いの日でありますから、担任牧師はなかなかその時に外に出ることができない。当然自分の教会でしっかりその時のメッセージを語るのが務めですから、なかなかこの主任の牧師先生を呼べないので、副牧師の先生ぐらいですね、来てくれればいいかなと思っていたそうですけれども、なんとその担任牧師のですね、今回お招きしたドン・ウォン先生が自ら私が行きますということでですね、今回日本の宣教のために共に祈る、そういう思いを持って担任牧師がこの時に来てくれました。そしてその先生はですね、この先生が行くところ行くところでは 10倍10倍とこの人数が増えていく。で、まあ、韓国はもう桁が違ってですね、先生がこのハンソン教会に10年近く前に赴任した時には800人900人だったところ、10年近く経って5000人になる。もう、ですね、もうさ、900、800、900から始まるのもすごいんですけれども、10年も経たずに、それが5000になる。で、先生はその前にもいろんなとこ赴任されていて、先生がとにかく行くところ行くところ、10倍、10倍で増えていく。ですね。まあ、そういう先生をお招きして、まさに、このリバイバリスト、復興師という言葉がありますけれども、そういう力を持った先生を今回ですね、お迎えすることができました。もう私たちはですね、これを聞くと、じゃあ、ぜひ玉川教会もですね、ドン・ウォンウク先生が牧会してくださったら、まあ、10倍、10倍にですね、なっていく。そのように皆さんがですね、願うかもしれません。ですね、もし今玉川教会に、まあ、そのような力が働いたら、10倍ですからもう10年以内ここ400ですね。もうさっさと神殿建築しなければな、80名なんて言ってる場合じゃないですね。それぐらい、もうそういうことです。一つの教会に行って10年のうち400になるということ、ここが400に増えていくということ。でもですね、私たちはですね、この牧師先生が大きなカリスマ力を持っていたり、いろんな賜物を持っていたり、そういうことを通して当然教会が復興していくこともあります。多くの教会でですね、そのようなことが起こっていきます。でも、今回ですね、皆さんにその恵みをお伝えしたいことは、今回お呼びしたそのドン・ウォンク先生が、そのようなカリスマ牧師ですね、カリスマ的な、なんか人間的な力、持っている賜物、人柄、もともう全てにおいて、もう素晴らしいんですけれども、でもそういう力で、10倍、10倍と増えていったのではないということ、そのことを皆さんにお伝えしたいわけであります。もちろんカリスマを持った先生が働かれるところには多くの魂が起こっていく、救いが起こっていくこと、それを用いて牧会されていくその教会もとても素晴らしいことだと思います。しかし今日ですね、ちょうど教会学校でモーセからヨシュエのこの継承のことを学びました。これは何か、ヨシュアがモーセのカリスマ力を携えてヨシュアが継承したわけだ、言うまでもなくありません。もしそうだとすれば、とてもヨシアは使命を成し遂げることができませんでした。いつもモーセのカリスマを求めていたならば、ヨシアはとても自分の務めを果たすことができなかった。でもそこにおいて、そのような力ではなくして、ヨシアがモーセにも語られたこと、そしてヨシアにも等しく語られたこと、それはイスラエルのために語られたこと、すなわち約束の地を受け継がせるということ、神様の御言葉のために、神様の約束を継承するために、モーセからヨシュアに引き継がれていったわけです。そしてその時に、当然、モーセが戦ってきた同じような戦いが、ヨシュアも引き継いでいったと思います。そして改めて言うならば、それはまさに祈りの戦いであったと思います。指導者が変わっていく時に、そこにおいて起こる問題は、ですね、以前のモーセの時とは違うことが起こってくるでしょう。当然時代も変わっていきます、人も変わっていきます。でもその時にモーセが戦ったのは、主の御声を聞いて杖を高く上げて、いつも祈りながら御言葉によって従順に民を導いていった。ヨシアもまたそれを継承する者として、その戦いを継承する者として、約束の地へとイスラエルを導く者として、そのですね、この約束を受け継いでいく指導者となりましたように、今回ですね、その同先生が何を語られたかというと、この先生はですね、その今回の聖会のメッセージの中でまず一つ語られたことは、祈りへの献身ということです。祈りましょうということ、頭を使うのではなくて膝を使いましょう。皆さん、宗教家ではなくて信仰者になりましょう。頭でいっぱい知識を蓄えるのではなくして、本当に主に信頼して祈るものになりましょう。そしてもう二つ目、宣教のために御父の憐れみの心を受けましょう。それはどういうことか、いつも教会で語られていますが、断腸の思いです。腸がよじれるほどに私たちを救いたいと願われた、その思いを聖霊によっていただきましょう。そして最後の日に語られたことは、アンテオケ教会でありなさい。皆さん、これ聞いたことありませんか？ですね。 この教会で10年以上にわたって語られ続けていることです。今も現在形で語られ続けていることです。それが同じ御言葉が今回その聖会において語られました。そしてその働きをこの道恩奥先生が10年間弱満たないうちにあって10倍にしていった。それは決してカリスマの人ではなくして祈りの人であるということです。道先生がどのようにして戦ってきたか、それは祈りにおいてひざまずくことを通して戦ってこられた。そしてその御言葉に固く立ち、安定教教会であるということ、いつも語られております。安定教教会とは祈りと断食の教会であった。いつも祈って祈って宣教師を使わしていく教会であった。そのために私たちが祈りへの献身をしなければならない。そして宣会宣教のために、魂の救いのために、私たちはいつも主を愛して教会に集い、御言葉を聞き養われながら、また福音を述べ伝えていく。同じことが玉川教会でこの長い期間、10年以上に満たないですね、10年以上にわたるこの期間語られていたことです。この道先生はですね、毎朝蒼天でティッシュがですね、一箱なくなるほど、涙を流してですね、毎朝韓国のために、愛する者たちの救いのために、教会で問題が起こったら祈る、病が起これば祈る、いつもいつも主の前にひざまずく、そのような先生であるということを私たちは今回教えさせていただきました。そしてその時、教会は何か人間の力ではなくして、人間のタレントのようなもので教会が大きくなったのではなくして、聖霊が大きく働かれて教会が成長していったということ。これは使徒言行録に書かれている通りです。生徒たちが祈り、リバイバルが起こり、教会が成長していく。生徒たちが祈り、涙を流し、聖霊様が働き、教会が成長していく。また問題が起こる、生徒たちが祈る。この繰り返しがずっと使徒言行録です。そして今その続きを私たちも歩んでおります。玉川教会もそうなれるでしょうか。私自身今回この大きなチャレンジをですね、主から受けて帰ってきました。それはまず牧師である私自身が膝で戦うということです。もう皆さんに言いながら、これはもう私のことです。皆さん頑張ってください、じゃあ私は寝てますからではなくしてですね、まず私自身が先頭に立って教会の生徒の皆さんと共に祈りに献身するとき、教会は必ずリバイバルされていきます。世界宣教の使命を果たすことができる教会になっていきます。今日御言葉を聞く皆さんが家庭の中で祈りへ献身するなら、皆さんのご家族は救われていきます。皆さんのお子さんは素晴らしく成長していきます。病に癒しが起こっていきます。いろいろな各地各地で問題に解決が起こっていきます。でもそれはすべて祈りへの献身から始まるということ。それゆえに今朝はですね、もう一度御言葉より、私たちはその祈りへの献身はどこから起こっていくのか、そのことを御言葉を通して読んでいきたいと思います。たびたび祈ることにおいて言われることは、祈ることは誰にでもできるということです。たくさん本を読んだ人が祈れるわけじゃありません。聖書をしっかり勉強したからといって祈れるわけではありません。神学をたくさん身につけたからといって祈れるわけではありません。お金を持っているから祈れるわけでもありません。そうではない。逆に言うならば、お金がなくても、知識がなくても、資格がなくても、誰でも祈ることができる。それが祈りです。私が主の御前にひざまずくならば祈ることができるんです。そこには何の必要なものはありません。ただ私たちが主の御前にひざまずくから、その時私たちは祈ることができます。でもしかしそうは言っても、今回もですね、いろいろな御言葉を聞いて、ああはい、しっかり祈り力いただいて帰ってきました。 シーンとですね、なんか自分自身この神殿に帰ってきてですね、ああどっから始めようかな、本当にいただいたのかな力、そうですね、そういう自分自身を見れば本当にですね弱さが湧いてきます。でも私たちは今日御言葉を聞く、私たちは祈れないで片付けたいとは思いません。祈れないんです。確かに祈れない私たちです。でも祈れないで片付けるのはもうやめにしたいと思います。そうではなくして祈ります。そのように主に信仰の告白するものになりたいと願います。祈れません。そうです、それが現実です。だからこそ今日私たちは祈ります。主を助けてください、そのように告白するものでありましょう。その時ロマ書の8章26節にある、私たちにはどう祈るべきかは知りませんが、御霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるのです。祈りたいと願う私たちを聖霊様が助けてくださいます。では私たちがどのような現実の中で祈りは力を持って効果的に働いていくのかということを、御言葉を開きたいと思います。ルカによる福音書11章を今朝共に購読いたしました。何度も開いている箇所でありますけれども、ルカによる福音書11章の5節からのところに、イエス様が祈りを教えてくださったとき、その祈りがどんな祈りであったか、またどこから始まったのか、ここにはっきりと書き記されています。それは5節、また弟子たちに言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。真夜中頃、この人は友達のですね迎えて、何も出すものがなく近くの隣人の家に行きました。そして友よ、パンを3つ貸してください、そのように尋ねました。けれどもその時友達の答えはどうだったでしょうか。面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。もう子供たちが寝て、その子たちまで起こしてまであなたにあげるですね、それができません。そのように断られてしまったんです。じゃあイエス様はそのように断られてしまった時、あ、そうでしたか、それは残念でした、じゃあそれが御心ですね、そのように変えるとイエス様がおっしゃっているでしょうか。そうではなく、イエス様が語られたいことはこの8節から始まります。それは何か、しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。アーメン。イエス様が語られる祈りというものは、戸を叩いてみた、でもそこからはお断りの声が返ってきた、それはできません。しかしその時にこそ、あなたがそこで必要に頼むなら、友達だからやってくれるわけじゃない、ましてや私たちこの罪人が神様にお祈りする時、私たちに祈りを聞いてもらう何か価値があるわけでもない、祈りの先ほど言いました力があるわけでもない、もう立派な信仰者なわけでもない、そのように言えればいいですけれども、不従順であり不信仰であり、本当にもうですね、それを探したらもう限りがない、そういう私たちにおいてはまさにロマ書でパウロが語っているように、どう祈ってよいかもわからない、そういう者たちです。祈りを得るためのものは何も私たち側には持っていない。けれどもイエス様が語られる祈りは、それが問題なのではなくして、あなたがそこで必要に頼むなら、必要なものは何でも与えてくれるだろう。 あなたが求めるならば与えられるし、門を叩くならば開かれるし、探すならば見出すことができる。それが祈りへの応答です。それが祈りです。そしてここでイエス様は10節で、誰でもと語っています。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。誰でもです。誰でもです。皆さん、この誰でものうちに入っていますか？入っています。例外はありません。誰でもです。聖書が誰でもしたら誰でもです。ですね。もうここに付け加える必要はない。いや、そうは言っても あの人関係ありません。ですね。まず、ここに誰でもに私自身が入るかどうかです。今回ですね。そしてその中にあって、必要に頼むかどうか。一回断られました。ああ、もうこれが御心ですね。それで終わるのではなくして、必要に、なんとかそこに置いてもパンをください。これいつも言語で語ります。恥知らずとなって、私たちが祈り求めるならば、その祈りの応答を得ることができる。それが聖書に語られている約束です。今回ですね、私は大きなですね、恵みを受け、また感動したですね、出来事がありました。それはですね、ある土曜日だったでしょうか、夜の集会が、もう集会のその終わりにですね、御言葉が語られた後、もう 何人いたんでしょうね、今回100人近いと思いますけれども、韓国の生徒40人ぐらいの人たち、日本からもですね、その40人、50人以上の人たちが集まって、一部屋ので、御言葉を聞き、祈ります。そして最後ですね、その時においては、ドン・オーク先生をはじめ、みんな牧師たちですね、そこに集まっている牧師たちが、その100名近い人たちを回ってですね、安守して祈ります。それぞれの祝福をですね、祈っていきます。私も、牧師ですのですね、その周りをずっとですね、回りながら一人一人に頭を置いて安守して祈っていきます。で、その時にですね、ある幼子を抱えたお父さんがいました。ですね、そのところをちょうど通った時にお父さんが、もうみんな祈ってますから下を向いているんですけれども、誰か私がですね、この牧師が誰か通ったのが気づいた時に、そのお父さんが一生懸命息子を差し出しました。息子はもう訳も分からずこういうふうにしてですね、2、3歳だったでしょうか、男の子です。その子、お父さんが一生懸命私の前に差し出しました。私はどういう状況か分からない。とにかく息子さんのためにですね、祝福を祈りました。そしてその次お父さんが頭を出しました。お父さんのために祝福を祈りました。そしてすごい信仰者だなと思ってですね、こういうご家族の本当に祝福を願っている。後に私は気づかされたことですけれども、その男の子はですね、両耳が聞こえない難聴の男の子でした。その後、私はその子が機械をつけているのを見ました。その時のお父さんの思い、なんとかしてこの子を祝福してください。なんとかしてこの子を癒してください。その思いで、お父さんは一生懸命私にその子を差し出して、手を置いてやってください。私も手を置いてください。そういう思いが、本当にその熱い祈りがあったことを、私はその後聞いて、本当にもったいない。その恵みに私自身も預からせていただき、本当に祈りがどういうものであるか。お父さんにとって、その子が祝福されたい。その子が癒されてほしい。それは切実な問題です。そんな祈りやめなさい。それこそバルティマイですね。そんな恥ずかしいことやめなさい。でもそのお父さんにとっては恥知らずとなっても、それが恥ずかしいことと思われても必死なことでした。きっとこのお父さん、ご家族が祝福されていくことを信じます。今日、私たちが御言葉を持っていただかなければならないのは、今日この11節で語られた出来事は真夜中の出来事でありました。すなわち私たちにおいてこれが何を意味しているのか、最も私たちが祈りにくいところということです。私たちの罪の現実であれ、家族の問題であれ、病であれ、自分たちの力ではもうどうすることもできない。主を求めることしかできない。でも皆さん、真夜中の現実というものは時に祈ることしかできない現実です。今日エレミア書をご一緒に聖書箇所として開きました。まさにエレミアが語ったバビロン捕囚のイスラエルのためにとって、祈れと言われたって、叫べと言われたって、非常にその罪の現実の中で、自分たちはもう全く自分たちは裁きを受けた家にバビロンに捕らえられていってしまった。 そういう現実の中で祈りも出てこない。いや、どのように祈ってよいかわからない。その時において私たちは祈ることがとても困難な時があります。でも今日私たちは御言葉を通して知らなければならないことは、そここそが祈るところだということです。祈りはその皆さんの真夜中の現実。どうやっても家族が救われない。どうやっても子供が本当のですね、改心が起こらない。いろいろな問題があるでしょう。夫婦が一つになれない。主に従うことができない。病の問題。いろいろそれ皆さん一人一人に主が与えられている問題があると思います。許すことができない。いろいろなその課題の中で、とてもそれを現実を見るときに祈れない。祈らなければならないことは分かっている。でも祈れない。しかしその時エレミアはこのイスラエルの民に使わされ、そしてエレミアを通して主は語られます。11節、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。ご一緒に読みましょう。お開きになっている方、1230ページです。旧約聖書、1230ページ。エレミア書29章。11節から14節の初めの部分までご一緒にこうお祈り、ごめんなさい、読みたいと思います。三杯、はい、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。アーメン。そうです。エレミアを通して主が語られたことは、それは今イスラエルに与えられているこの大きな山、バビロン捕囚のこの困難は決して災いで終わるものではない。将来に希望を与えるものである。しかしその時、それで終わりじゃないんです。その時主が何とおっしゃったか。その時私を呼びなさい。来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。確かにこれは災いの計画ではなく、ここからいよいよイスラエルが本物の先民となり、神様の民となって約束の地を本当に受け継ぐものとされていく大きな祝福の時でありました。けれども主が語られたように、これは決して災いではない。将来に希望を与えるものである。でも私たちは祈らなければ、それが本当に自分のものであると確信を得ることができないんです。今日この御言葉は皆さんに語られていることです。私自身に語られていることです。でもそれが語られていても、本当にこれは今私に起こっている問題は決して災いで終わらない。ここが本当に祝福のもといになっていくことである。決してこれは災いで終わることなく、将来に希望を与えるものである。しかしそれを確信を持って私たちの心にしっかりいただくためには、私たちは祈り求め、主を見出さなければ、そこにおいてこの問題のただ中におられるのは主であるということ、主がこの大きな山、困難の真ん中中心におられ、すべてを見てを持って働いてくださっておられる方はサタンではなく主だということ、そのことを私たちが知らなければ、私たちは御言葉が語られてもいつも不安なんです。恐れがあるんです。いや、そうは言ってるけど、これイスラエルのために語られたことでしょ、バビロン捕囚の時語られたことでしょ、今の私にはそうは思えません、こうなってしまうんです。なぜでしょうか。それは私たちは今日聞きました、災いではない、将来に希望を与えるものです。そしてその時主は、そこで祈りなさい、そこで私を見出しなさい、そこにいるのは私であるということ、その問題の中心にいるのは天地全能、万地ですね、この天地、全能、ごめんなさい、全地全能、すべてを作りすべてを支配られる、支配しておられる イエス・キリストの父なる神であるということ、そのことを私たちは知らなければ、本当にその御言葉が力となって、信仰となって、皆さんの現実のただ中に働いていくことができないんです。だから、私たちはこの祈れない現実の中で、なおだからこそ祈らなければならないのは、そこで私たちは約束をつかまなければならないからです。そこで私たちは、いやそこでこそ、真夜中の現実でこそ、私たちは祝福に預かるものとされているからです。そしてその時、私たちにおいて最も大いなる祝福は何でしょうか？神を見出すということです。問題の解決以上の祝福は何でしょうか？そこに生きて働く主イエス・キリストがと出会えるということです。私たちの人生において、これ以上に平安をもたらすものはありません。私たちの人生において、これ以上の解決はありません。私たちの人生の先頭を、この中心をイエス・キリストが生きて働いておられるということ。これを私たちが本当に知ることができたならば、問題は解決しています。問題はもう問題ではありません。すべてその問題は主の御手のうちにありますから、主が必ずその災いと思えることを希望に変えてくださいます。それが聖書の約束です。しかしその時に私たちは、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。さっきのルカ伝によるならば、その時必要に頼むなら、必ず与えられる。アーメン。これが聖書の約束です。このことを私たちは今日信仰を持ってしっかり受け止め、私たちの生活に実践していくものになりたいと願います。聞いて終わらずして、今日ここから祈れませんではなくして祈ります。お言葉ですから、求めようとはあなたの約束ですから、そして求めるならば与えられるとはあなたの約束ですから、この真夜中の現実で祈ります。この真夜中の現実で祈らせてください。私たちのバビロン捕囚のただ中で、この約束を私たちの手に握らせてください。そして私たちのそれぞれ置かれている問題に、主の大いなる栄光を表してください。そのように祈るものになりたいと願います。最後に愛歌の2章を開いて終わります。そしてその時、主はこのイスラエルのために語られました。旧約聖書1288ページ。旧約聖書1288ページ。これは愛歌と記されていますけれども、これはエレミア愛歌とですね、言われますように、エレミアがですね、語っている、主がですね、エレミアを通して語っているこのお言葉です。1288ページ18節をご一緒に読んで終わりましょう。愛歌2章18節3杯、はい、乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ。アーメン。最も涙が流せるとき、主に叫べるときはどんなときでしょうか？真夜中の時なんです。どうにもならない時なんです。もう人知の力が尽きた時なんです。でもその時ほど、主が私たちに働いてくださり、私たちが主を見出すことのできる時はありません。今皆さんが置かれているその現実の中で、主を見出すために、あえて主がその問題を与えてくださっていることに感謝しましょう。主を見出すためにバビロン捕囚さえ主が用いられたことに感謝しましょう。今私たちに置かれている問題は主と出会うためです。私たちが本当に主と出会い、イエス・キリストは今も後も生きておられる方であるということ、そして確かに私たちを、私たちの将来を、人生を希望へ、祝福へと導いておられる方であるということ、そのことを私たちが確信に至らせるために、祈りの戦い、祈りへの献身を主が今日私たちに招いておられることを信じます。この約束が本当に私たち今日集った皆さんから始まっていくこと、いや私からその祝福に預かっていきたいと願います。私の家庭から、皆さんの家庭から、 その時、素晴らしいリバイバルと世界宣教の使命は必ずこの地で成就していきます。10年間に10倍期待しましょう。主は成してくださいます。しかしそれは本当に私たちが信仰を持って、信仰に応じてですからね、信仰を持って本当にそれを受け取る用意ができるならば、主は必ず私たちのこの手を教会を満たしてくださることを信じます。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今朝愛する兄弟姉妹と共にあなたの御言葉に預かることができましたことを感謝いたします。乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ、主よ、どうか今それぞれに置かれているさまざまな困難の現実の中にあって、真夜中とても祈ることができない、とても主よ、そこに主を見出すことができないこの現実の中にあって、今日あなたが私たちを祈りへと導いておられることを知ることができました。感謝いたします。主よ、どうぞこれは決して災いで終わるものではありません。あなたを見出し、あなたの約束が成就するために、私たち一人一人が、そのご家庭が祝福のもといとなるために今置かれた困難であることを感謝いたします。どうか今日の御言葉通り、私たち一人一人がその場その場にあって祈りに献身することができますように、主をその場所にあってその問題のただ中で主を見出すことができますように、聖霊様どうぞこの教会に豊かにあふれるほどにお働きくださいますように切にお祈りいたします。格別に今日集ったお一人お一人を祝福してください。お一人お一人を聖霊注いでくださり、祈りへの献身者として有志としてあなたがお導きくださいますようにお願いいたします。すべて今日語られたことが成就することを心から信じます。主を感謝いたします。新しい一週間の歩み、私たち貧しき者のこの足取りを御言葉と御霊によって強く大しく歩むことができますように導いてください。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。